Hi everyone, how are you doing today? This is Nari Honjo、皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうゴールデンウィークも終わりましてですね、もう仕事で、全開という方もたくさんいるんじゃないかと思いますが、今週も元気にこの英語のデートでやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長 EQ 英会話の本庄武典です。今週はですね、ちょっと面白い記事を見つけましたんで、それについてやっていこうかと思いますが、今週はサウナについてということなんですが、まあ、サウナっていうのはですね、日本ではまだ、そんなに普及してないっていうか、どこにでもあるっていうわけじゃないですね。サウナ、まあ、スポーツジムとか、まあ、そういう、まあ、スーパー銭湯とか行けばありますけど、じゃあうち誰かの家に行って家にあるかっていうと、まずないんですね。でもある国に行きますとですね、お家に必ずサウナがあるという国があるんですが、それはどこかと言いますと北欧ですね。で、北欧でも特にフィンランドとか、行きますとね、お家に必ずサウナがあると。ノルウェーも私行ったんですけどもありましたね。で、フィンランドはもうそこで生まれたものなんで、必ずあるということで、私、まあ、フィンランドも去年行ったんですけども、なんとね、ホテルにちゃんとサウナ室があるんですよ。だいたい、まあ、日本ではね、まあ、公衆浴場っていうか温泉付きのホテルとか今ね結構ありますけれども、そういうのじゃなくて、普通海外のホテルっていうのはそういう共同浴場みたいなのは絶対ないんで、まあ、みんながこう肌を見せ合うってことはないんですけども、フィンランドのホテル行きますと、なんと、サウナ部屋があってですね、でそこで、知らない人と、まあ、一緒にサウナに入れると。でそこで話が弾んだりですねするわけで、でもうサウナなしにはちょっと考えられないような感覚がありましたね。フィンランド、なんと1000年以上の歴史があるそうですね。で、まあ、今回の調査でですね、こういうことが分かってきたと、ちょっとそのヘッドライン読んでみますと、Going to saunas may help keep their heart healthy. Going to saunas may help keep their heart healthy. ということで、サウナに行くのがですね、心臓を健康に保つのに良いかもというような記事で、そういういくつかデータが出てて、で、まあ、サウナ行きますとね、当然ですけども、まあ、もちろん心臓病があるとかね、高血圧の人は良くないんですけども、普通の、まあ、健康な人が行くと健康に保てると、まあ、ちょっと軽い運動したような感じになりますからね。で、今回の調査はフィンランドですね、Middle-aged man ということで、中年男性を、中心に調査を行ったところですね、非常に、心臓にいい結果が出たということなんです。で、まあ、このサウナなんですけども、スペルがですね SAUNA です。 SAUNA で、私たちはこれをサウナと呼びますけども、これ英語を読みにしますとですね、AU っていうのはですね、O って読むんですよ。 O もう決まってるんです、ルールが。 O、 これ A U って読むことはないんですね。英語では O です。だからオートマティックとかね、オートって書いてありますね。自動のことです。だ、私たちもオートメーションとかね、オートマチックとかオート使いますよね。で、あとオートモービル、オートンベルって言いますけども、これも AU で始まります。車のことですから、サウナもですね、この AU のところ、 AU で見つけると O って読む癖がありますから、英語圏の人はこれをサウナ、サウナって言うんですね。で、まあ、これ一応ちょっと覚えておいた方がいいかもしれません。ソースもそうですね。ソー、S-A-U-C-E、ステーキとか、食べ物にかけるソース、あれもソースなんですね。これ、おーって伸ばすだけです。で、しかしね、これフィンランドに行ってサウナって言ったら、この綺麗な、アメリカ発音で言ったら、おお、サウナって言われましたけどね。なんだよ、オリジナルはサウナかよというふうに思いましたけど、ずっこけましたら、はい。ですからフィンランド人はこれをサウナって言いますけども、私たちの音に近いと。まあ、日本人は基本的にオリジナルの音をそのまま入れますから、意外と本当の音に近かったりしますね。国の名前とかもね、 ドイツのことを、ドイツランドっていうんですか、日本ではドイツと言いますし、英語ではジェーマニーって言いますから、全然音が違います。まあそういうわけで、じゃあこのサウナ、一応英語読みで練習していきましょう。じゃあ私の後についてどうぞ。サウナ、サウナ、はい、これで通じると思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye. Hi everyone, how's it going today? This is Naori Honjo. 皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートリーやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長、一級英会話の本庄武成です。今週はですね、心臓がテーマになっておりますが、心臓といえばですね、私は東京で去年心臓外科学会というところで講演しまして、なぜだかですね、私のことを非常に気に入ってくださった、有名な心臓外科医の先生がですねいらっしゃって、でぜひ学会で講演してくださいということでやったんですが、なんとですね、私以外全部医者みたいな、ね、学会ですから、でなぜ、あなたがみたいな感じでですね、英語のセミナーってことになったんですが、なんとその学会で一番、おかげさまで一番人気の、セミナーというか講演になりまして、100人の部屋で立ち見というようなことが起こりましてですね、まあ今までそういうのないそうなんですが、で、まあ、他同じ時間に他の先生方もですね、いろんな、心臓のバイパス手術の話とかいろんなことをされてたのに、なんか私の方にたくさん先生方来られて、やっぱり英語っていうのはね、皆さん興味のあるテーマなのかなというふうに思う次第なんですが、この心臓をまずですね、英語で、なんていうのかということなんですが、これもほとんど日本語英語になってますね。ハート、ね、ハートが強いとか、もうハートって知らない人いないんじゃないですかね。ハートマークっていうぐらいですかね。だからハート、ハートっていうと、なんかこうイメージ的にはね、なんかこう愛の象徴のようなハートマークとか、そうですもんね、感じですけども、実はあれ心臓って意味なんですね、ハート。はい、しかしちょっと音がね、このハート、ハートではね、どうやらネイティブには通じにくいようですね。でこれをちょっと日本人発音から英語の発音に今日は変えていこうかなと思うんですけども、これじゃあちょっとスペルから見ていきましょうか。 H-E-A-R-T H-E-A-R-T ですね。で、これ E って入ってますけども、これほとんど E 発音しません。 He って発音しません。これ Heart、 Heart なんですね。これイメージで私は教えますけれども、発音記号ではなくて、これちょっと疲れた時にはぁーと喉の奥からはぁーと息を吐きますよね。はぁー疲れた、この感じなんです。はぁーで、アメリカの音ですとこのはぁーっていうのに少し R を入れて、舌をはぁーって言った後にちょっと舌を巻いて heart heart heartっていうと綺麗なアメリカの音になります。これなぜアメリカの音って言ったかっていうと、イギリス人はこの R を無視して、ただハーっていうこの音だけでいきますから、ハーッ、ハーッ、こういう音になるんですね。でもアメリカ人は R をしっかり入れますから、ハーッ、ハーッ、こういう音になります。まあどちらでもいいです。これ多分普通の日本人だと R をちょっと入れる方が難しいかなと思うんですが、一応私はアメリカの音を専攻しておりますので、皆さんもよかったら R を混ぜていただいて、ちょっと難しいよって方はもうそのままハーってこのため息の音だけでハートって言っていただければ十分心臓として、音が通じます。どちらでもいいです。あとはこの H の音ですね。これ寒い時に手をこすり合わせて、あ寒いな、ハッハッハッ、この音ですから、しっかりハッこの音が入るようにね。日本人のハヒフヘヨの音とはちょっと違いますね。だからハートでなくてハート、ハートっていう音になります。で私の後について、まずは心臓、の英語いきましょう。ハート、ハート。じゃついでにイギリスの音でもいきますか。ハート、ハート。はい、どちらでもいいです。あと今度はね、 ちょい難しいやつなんですけど、同じような音で、怪我をするとか、いう意味ですね。傷ついたとかいう意味で、H-U-R-T Hurt Hurt、 これも一緒に、練習していきたいと思います。日本語で書いてしまうと両方ともハートなんですけども、まず心臓のハートは Heart だし、怪我するの方は Hurt、 ちょっと音が違いますね。じゃあこれどうやって出すのかっていうと、この HURT の UR のところは、あの体育会系の先輩に会った時のチュースって音ですね。チュースチュース、この感じです。はい、ちょっとね、こんにちはって言われてないですか、体育会系の人って。チュース舌をちょっと後ろに引きながら、ちょっと潰し潰したような音でチュース、この音で Hurt Hurt というふうに言います。よろしいでしょうか。じゃあ私の後で発音いきましょう。Hurt Hurt、 そう、これが、怪我する、傷ついた、傷つけるっていう意味になります。はい、それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. What's new today? This is Nari Honjo. 皆さんおはようございます。あ、こんにちはの人もいるかもしれませんが、本庄市経営会スクール校長 EQ 英会の本庄武内です。今日も元気に英語のデートをやっていきたいと思います。今週はですね、心臓についてね、サウナに入ると、心臓病の、リスクが減るというニュースが入ってまいりましたが、まず、まあ、サウナに入ると大体ね、心臓に異常のある方ね、それから高血圧の人、お酒飲んだ方、それから入れ墨のある人は入っちゃいけないと、大体どこ行っても書いてありますけれども、それは実はそのなんか心臓にものすごい負担をかけるようなイメージがあるんですが、実は心臓にいいという、ね、不思議な、記事が入ってきまして、もう医学的なデータもあるそうなんですが、これなぜ心臓にいいのかということなんですね。でなぜ心臓にいいかというとですね、実は血行が良くなると。でね、なんか読むとですね、入る頻度が多ければ多いほど心臓疾患にかかるリスクが低くなったということで、ですから毎日入った方がいいということなんですけども、なんですね、心臓に悪い人が入っちゃいけないサウナが実は心臓にいいっていうのも不思議な話なんですけども、まあズバリですね、先ほども言いましたが、血の巡りが良くなるからということなんですね。ですから本当はね、別にサウナとか入らなくても軽い運動とか、まあ、ジョギングとかね、まあ散歩とか、自転車をエアロバイク漕ぐとかね、もちろん本物の自転車でもいいんですけども、ああいうのでも全然いいんでしょうけども、なかなか人間ってね、やっぱり怠け者なんで、じゃあね、寒い日に外出て走るかとか、エアロバイク買ってきて漕ぐかっていうと、サウナがうちにあって、じゃあサウナに入るのどっちがいいかっていうと、どうしてもね、サウナに入る方が楽ですもんね。裸になってピュッと入るだけで、それで血の巡りが良くなって、ちょっと軽く運動したのと同じぐらいの効果があったらですね、もう絶対そっち選ぶと思うんですよ。私なんかまあスイミング通ってるんですが、そこにサウナがありまして、でサウナは必ず入るようにしてるんですけども、それとやっぱりなんかね、すっきりしますね。もう忙しい時はもうスイミングできない時はですね、行ってサウナだけ入って、帰ってくるだけでもなんかね、確かにこうスッとするっていう、スッとする感じってやっぱり血行が良くなって、体のね、循環およびまあ毒素排泄っていうかデトックスとかにもなってるでしょうね。とてもなんか気持ちいいんですよ。で私の場合、冷たい水を浴びて、熱くなったら冷たい水を浴びてまた戻って、冷たい水を浴びて戻るっていうのは大体 2,3 回繰り返しますんで、そうすると余計にね、体中の毛細血管が開いたり閉じたりするんで、体にいいんじゃないかと思いますが、で、まあ、今回の調査ではですね、フィンランドの、サウナの温度がですね、185度華氏です。摂氏だと死にますよね。はい、華氏185度ということで、英語で言うと 185°F Fahrenheit ということになるんですが、これ西洋では、特にアメリカなんかではこのフェレンハイト、積極的に使いますね。まあ、飛行機なんか乗ると両方の温度言ってきますけれども、まあ、慣れるまではね、最初びっくりしましたね。
今日の温度は100度ですとか言われてですね、はいみたいになったんですけども、そうではなくてですね、華氏なんで、100あっても40度弱とか、そんな感じなんですけど、暑いですけどね、100あればね。はい、ですから185度でも大体摂氏に直すと85度ぐらいですというので、これもちょっと覚えておくといいかなと思います。じゃあこの温度の言い方ですね、degrees、大体温度1とかじゃないんで S がつきますが、これでいきたいと思います。これ D の音、工事現場でトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、はい、で、あとダブルシーンが入ってますね。degrees、グルグルグルグルグルグルグル、これを一発で degree じゃない、グルグル degrees、グリーになります。はい、ですから degrees というふうに、発音していただきたいと思いますが、でこれdegrees、これ正しくは degrees ですね。degree 有声音ですから degrees。S をつけるんですよね。でも私どうしてもなんかこれ degrees って言ってしまうんですけども、そういうふうに言ってるネイティブもね、正直います。あるちょっと英語のネイティブが録音してる英語の辞書を今ちょっと調べてみたら、その人も degrees って言ってるんですが、まあもちろん正しくは degrees、 z です、 z の音です。はい、では今日の課題の185°F を、一緒に発音して、今日は終わりにしたいと思います。では私の後について発音どうぞ。 185°F 185°F。 はい、このフェレンハイトっていうのは人の名前ですね、そういう科学者のドイツ人だったかな。あともう一個歌詞の方のセルシウス、CELSIUS、 セルシウスもこれ学者の名前だそうですね、それが名前についてで C といつも書くようになりました。はい、これね、聞いたら分かるようにしていただければいいんじゃないかと思います。それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow, bye bye. Hi everyone, what's up today? This is Nari Honjo.皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に英語のデートでやっていきたいと思います。本庄市経営スクール校長 EQ 英会話の本庄武之です。今週はですね、サウナが非常に心臓にいいと、心臓病ね、心臓の健康を保つのにいいという記事をお送りしておりますが、皆さんサウナとかね、行くことはありますでしょうかね。行く人はねもう習慣のように行くでしょうけど、結構やっぱり男性の方が多いんじゃないかと思いますね。サウナに行ってる人ね、好きな人ね、でその汗をかくと、なんかすっきりするということで、行ってる人多いと思いますが、特にお酒飲んだね、飲んで行っちゃダメなんですけど、飲んで翌日とかね、確かに行って水、あと水ガブガブ飲みますから、汗めちゃくちゃ出るんで、水ガブガブ飲みながらサウナ入って汗流してまた水飲んでってすると、本当に一気にね、なんか二日酔いが吹っ飛びますね。二日酔いのねほとんどの原因がですね、実は脱水症状だというのを意外と知らない人が多いと思いますが、お酒を飲むとですね水が出ちゃうんですね。でお酒飲みながら水飲むってことまずないので、お酒ばっかり飲んで水がどんどん出てってるんで、翌日頭が痛いということを知ってですね、アルコールが残ってんのかと思ったらですね、アルコールはそんなに長く残らないんですね。飲む量にもよりますけど、で翌日頭が痛いのは脱水症状だっていうことを知って、お酒飲んだら寝る前にですね、ちょっと水をガブガブ飲んでから、最低でも500ミリぐらいはペットボトルの小さいの1本全部飲み干して寝るようにしたら、翌日から全然頭痛くならなかったですね。これあるアメリカ人に聞いて、めちゃくちゃ飲むやつがいるんですけど、大丈夫なのそんな飲んでって、俺ね必殺技があるんだと。で何って言ったら、寝る前にめちゃくちゃ水飲むと、その代わり途中で起きておしっことかしたりしなきゃいけないんですけど、そうすると翌日大丈夫なんだよって言われて、そんなもんかなと思って、朝起きてちょっと頭痛くて水飲むことが多かったんですけど、寝る前に飲んだらですね本当に効果あって、だからチェイサーとかね、海外の人はよく強い酒飲むんだけど水もちゃんと飲むというのをやるのは理にかなってるわけですね。そういうわけでサウナ行くとどうしても水いっぱい飲むので、非常に、お酒も出るでしょうしね、おしっことか汗で、 それで非常にね、調子よくなりますので、ぜひ、まあ、酔ってから行かないようにしてくださいね。ぜひ二日酔いにはちょっとサウナを試しあれということなんですが、あとなぜサウナね、この温度が高いところで、血行が良くなって、そうするとですね、なんとストレスホルモンが減るらしいですね。あと心配事が減ったりとか、メンタル的にもいいと、あと風邪も引きにくくなるというようないいことばかりですね、言ったらいいんじゃないかと思うんですが、このね、まあ、血の巡りを良くするっていうことがですね、非常に健康の上で良いと。だから寒風摩擦でもね、体をタオルで擦るのでもいいわけですけども、じゃあこの血の巡りがいいっていうのはですね、このなんていうかっていうとですね、もうこれズバリもうね、縁のことをサークルって言いますが、もう サーキュレーションっていうんですね、まあ、サーキュレーション、日本ちょっとカタカナっぽい読み方をしますよね、になります。で実際はですね、サーキュレーションっていう音になります。サーキュライのところにアクセントがあります。で CRICULATION です。CIRCULATION。で、この CIR とか CIR とか CHURS の音ですね。CIRCLE の丸っていうのと同じです。CIRCULATION。で、CU のところの C は CU、持ち上げるときの CU で、SACU っていう音になります。U が入ってますから、CIRCULATION。CIRCULATION。CIRCULATION っていう音になりますね。サーキュレーション、ちょっと音が違いますよね。じゃあ私の後で発音いきましょう。サーキュレーション、サーキュレーション、はい。でもう一個ですね、今度はそのストレスホルモンが、減るということで、このホルモン、ホルモンね、焼肉にも使いますね、ホルモンってね。でホルモンっていうとなぜか小腸やら大腸が出てくるんですね、豚とか牛の、はい。でこれなぜホルモンっていうなったかって知ってます？一説によるとですね、昔日本人はこの腸とか食べてなかった。でも韓国レストランに行くと腸を食べると。で関西の方でこれ食べるもんちゃうやんけとね、捨てるものという意味でホルモン、ホールモン、ホールっていうんですね、関西の人は。これホルモンやんけということになるわけですね。だからこれがホルモンという意味、言語になったと。捨てるもんだったのを食べてるぞということで、ホルモン、ホルモンがホルモンになったという、ね、説がありますが、はい、結構本当らしいです。まあ、そういうのを置いときましてですね、じゃあこのホルモン、どういう発音になるかっていうとですね、これまずホ H の音はホーって伸ばすだけですね。ホーで OU、MO とかモウ、これオウです。オウ、頑張るぞ、オウです。だからホーモン、ホーモンで S がつくとホーモンズ、ホーモンズで、ホーって伸ばしてオンモオウンで、それに、ズがつきますね、モンズね、Z の音です。では私の発音いきましょう。ホーモンズ、ホーモンズで、これにストレスがつくとストレスホーモンズ、ストレスホーモンズということになります。はい、それではまた明日お会いしましょう。 See you tomorrow. Bye bye. Hi everyone. How are you today? This is Nari Honjo. 今週も最後になりました。英語のデートで元気にやっていきたいと思います。今週はですね、サウナが心臓にいいという、心臓の健康を保つのにいいということで、やってきておりますが、まあサウナの効能っていうのはですね、心臓以外にも他にもありまして、私もちょっと触れましたけど、デトックス効果ね、当然ですけども汗がバンバン出ますんで、やっぱ汗をかくっていうのは非常にいいみたいですね。でそれから体を温めるっていうのもね、非常にいいことで、まあ例えばガンなんかもね、体が冷えるとできやすいっていうのが分かってるみたいで、ですから体を温める温泉に入ったり、いきなりそのがんに向かって赤外線とかを、ぶつけることによってがんが成長が止まったりとかいうのもありますので、体温が高い人の方ががんになりにくいっていう報告もあるぐらいですね。 ですから、ま、私ね結構ね健康オタクなんで、なぜかというともともと体が弱かったからですね、今友達なんかに言うと「え?」みたいな、本庄は体に弱いとかふざけんなって言われますけども、いや本当子供の頃弱くてですね、毎日のように病院に行ってて、で薬毎日飲んでたと、でもう早死にするんじゃないかと言われたぐらいで、ですから今でもね親戚のうちなんか行くと「ああ竹成ちゃんは体弱かったけんね」みたいなこと言われてですね、うちの嫁がびっくりしますけどね、どこが弱いのみたいな。で本当にねだから子供の頃はあんまりに弱くて、親戚中には私は体が弱いという何でしょうね、刷り込みが入っております。で、この、まあ、デトックスなんですけどね、もう日本語になってますよね、毒素排泄という意味です、デトックスね、これちょっと正しい発音でやっていこうかなと思いますね、かっこいい発音で。でまずこの デトックスちょっと普通のネイティブの発音でやってみます、どうなるかというとですね、デトックス、これアメリカ人の発音ですね、O のところめちゃくちゃ喉を開きますが、デトックス、ちょっとアに聞こえますけれども、これアじゃないんです、オです。喉をめちゃくちゃ開いてアって言うと、これオ、あまり開かないとオオオオ、これオの音ですね。で多分イギリス人だとデトックスって言うと思いますが、アメリカ人はデトックス、ガーッなのか、アメリカ人のガーッなのか、イギリス人のゴーッなのか、この違いです。ですからアメリカ人の音でいきたいと思いますが、detox この音です。で、これ D じゃないんです、 D です、 E です、 DE で E、 detox じゃなくて D、 E の音ですね。で detox、 喉をおおお、喉にパイプが入っているような感じで、おおおおおお、この音でやっていきたいと思います。で X はクスって一瞬クスクス笑う時のクスクスクスクス、ね、これは1個だけクス。で detox、 この音です。で私の後についていきましょう、detox、 はい。でまあこの detox のですね、音はですね、まあ音はっていうか元々の単語はですね、何だったかというと、detoxification っていう、まあ、長ったらしい、ね、音ですね、 detoxification、 detoxiFICATION です。まあ、ここまで知る必要はないですけどね。Detox で通じますから。でも正しくは Detoxification が短くなって Detox になったと。でも OK とかと。こういうの結構ありますね。Dinosaur のことを Dino って言ったりね。恐竜のこと。で、サイのことを、ね、Rhinoceros って言うんですけども、あれも Rhino って一般的に言いますもんね。ほとんど Rhinoceros まで言わないですから。このDetoxification まで言わなくて Detox でいいと、いうわけです、まあ、ちなみに毒素排泄って言ったんでついでに言っておきますと、毒のことはね Toxin T-O-X-I-N です、 T-O-X-I-N Toxin と言います。で、これはまあ T の音 T-T-T-T で Toxin、この音さえしっかり出てれば大丈夫です。唾を飛ばさず飛ばす音。トゥトゥトゥトゥトゥですね。はい。で、まあ、そういうわけで今週はですね、サウナが心臓の健康にいいというお話で、まあ、心臓だけじゃないと思いますけどね、体全体に血行を促すということですから非常にいいということで、まあ、なかなかねサウナっていうのは普段ジムとか行っている人、また近くに銭湯があるとかいう人以外はなかなか行けないと思いますので、まあ一番いいのは、軽いジョギングか散歩、がいいんじゃないかと思いますので、何か運動していただければ、体の、循環が良くなって健康になりますので、皆さんぜひ、軽い運動、適度な運動を欠かさないようにしていただきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.